さあ始まりました、朝霞市商工会青年部放送局。私、朝霞市商工会青年部広報室室長の渡谷です。よろしくお願いします。平成28年度になりまして、新たな広報の形として実験的に挑戦していくインターネット配信サービスをこの度始めました。普段なかなか忙しくて参加できない部員の方や、なかなか手を止められない部員の方のために、音声にて青年部の一部をお届けする青年部放送局。昔某雑誌にあった刊末コーナーのように、メインの青年部活動の刊末コーナーとして一服の清涼剤になるべく頑張ります。今年度1年間を通して不定期に放送していきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。またさまざまなソーシャルメディアで拡散希望をしておりますので、よろしくお願いいたします。さて、この青年部放送局では毎回ゲストを交えて青年部トークを繰り広げていきたいと思っております。今回は4回目、なんとか3回目の壁を越えましたが、少しマンネリ化している気がしますね。少しでも楽しい番組するべく頑張りますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは今回のゲストはあの人です。どうぞ。
どうも、専務理事の山下です。
こんばんは。今日はどうもありがとうございます。
お疲れ様です。
いやー、おそらく今一番青年部で顔が売れてる人じゃないですかね。
いやいや、全然ですよ。
と言ってもこれラジオなんでね、顔見えないんですけどね
まあ頭にタオル巻いてるヒゲの人で有名ですからね。
ヒゲ時々剃ってるらしいんですけどね。
はい、片側だけ剃って、みんなが気づいてくれるか試すんですけど、まあ誰も気づいてくれないっていうね。
ね、本当なんですかね。絶対気づきそうですけどね。
いやー、全く神さんですら気づかないですからね。
それはちょっと気の毒であんまり聞いてないとかそういうオチじゃないんです
よ。いやいや、部員のみんなも気づいてくれないから。
それ気づいてるけど、こう気づいてないって大人の優しさじゃなくて、
それはそれで寂しい
まあね、いろいろ、まあ、今のところ多分部長の次ぐらいにみんなよく知ってる専務理事さんだと思うんですけど、多分副部長より有名なんじゃないかなって。い
や
い
や、そんなことないでしょう。いやー、全然ですよ、僕なんか
すごい嘘っぽいんですよね必ずどこの委員会にもなんかいるっていう。
で、ね、ちょっとでもみんなとね、時間を共有したいなっていう熱い思いで。
もうそのね、心意気がすごいからまあ本当入部から本当トントントンっていう感じで、もう専務理事ってすごいですよね。平で入って翌年副委員長。
いや、たまたま第1回目 の委員会に出席した時に座った人が翌年の部長だったっていう、まさかのね、はめ技ですね、あれは
いや、そんな運命的な出会いだったんですか。
もうすごい、この人超いい人、いろいろ教えてくれると思ったら、まさか翌年その人が部長になるとは。
でもまあそれだけね、信頼されてたってことですよね入った瞬間からね
すごい断ったんですけど、いいから一度やってみたら、一度やってみたらいい、分かるからみたいな、はあ、
それでまあね、副委員長やって、でその翌年は理事候補やって、
はいはい、
で委員長もやって、
はい、
でここで専務理事やって、
はい、
で今のところ専務理事の次のポストって大体部長なんですけど。
いやいや、朝霞の場合は副部長の次が部長だから。
だけどね、今の部長は専務理事から部長になりましたからね。
いやいや、あの人の場合はね、副部長をほら2回やって、もう行く場所がなかったから専務理事っていうね僕の場合はほら都合のいい専務理事ですから。
いや、一足飛びで行っちゃったんじゃないですか。
いやいやいやいや、
12月あたりに大きな波乱があって、まあ、今回のアメリカの大統領選挙じゃないですけどね大方勝つだろうと思ってた、あれみたいなこれでなんか全然こうダメだと思ってた山下が部長候補になっちゃったみたいな。
いやいや、僕なんかがねやったらね、朝霞市商工会がダメになっちゃいますよ。
いやいや、そんなことないですよ。みんなに押されてねこの地位まで来てるんですから。
いやー、みんなね、固くないからね、絡みやすいから、いつの間にかこういう感じになっただけで、そんなことも全然。
いや、でも最近硬いじゃないですか、ずいぶんね、真面目にいろいろ見てるし。
一応ね、専務理事ですからね、真面目に多少は。
なんかね、時々面白くねえなと思った時あるんですけどね、まあ、そんなことはいろいろ大人の事情があるんでしょうから、まあ、あんまりそこら辺は突っ込まないとして。 それでまあ、あの恒例なんですけど、まず商工会ということで毎回来ているゲストの方にはどんな仕事をされているのか紹介していただいているんですけど、どういうお仕事をされているんですか？
僕はあの主にエアコンの修理をメインでやっていて、エアコンの修理以外つ取り付けもちょっとはやってるんですけど、あんまりやらないですね。メインとしては修理をメインでやってるっていう感じですね。
エアコンの修理あんまり馴染みないですよね、普通の人はね。
そうですね、そんだけでもエアコンが壊れないっていうことなんで、うん、日本の製品がいいってことですよね。
あんまり最近はその家電で壊れて修理頼むってないですね。
あのやっぱり一般家庭のものだとエアコン壊れたら買い替えちゃうっていうのが主流だと思うし、僕もそうするべきだと思うし、でやっぱりその業務用というかビルとかテナントに入ってるエアコンをメインで見るっていう感じですね、うん、
そういうとこはやっぱ直した方が安いんですか、買うより？
圧倒的にやっぱ安いですね。結構くだらない故障だったりすることが多いんで、そんなにお金かからずに直せるっていうことの方が大きいですね、多いですよね。
あ、そうするとまああれですよね、そういう面では今ビル東京にもいっぱいあるし、
うん、
でなんかあれですよね、エアコンもなんか義務付けされたんじゃなかったっけ、修理する。
そうそうそう、あの点検が3年に1度とか義務付けされたんですけど、それも一応あの規格があって、やんなくていいエアコンもあればやらなきゃいけないエアコンもあるんで、それはやっぱり最寄りの空調屋さんとかに相談するのがいいと思いますね。電気屋さんとかに相談すると、うん、結構やった方がいいっすよみたいな感じで、何でもかんでも仕事にされちゃうんで。
まあ基本そうなんじゃないですか。
いや、そうですね。でも僕あんまりね、仕事好きじゃないんで、
仕事好き、
それはやんなくていいと思いますよって言っちゃう、正直に言っちゃうんで。
あ、なるほど。まあ、じゃあ仕事はどこら辺でされてるんですか、まあ、ここら辺近辺が多いんですか？
基本的には呼ばれればどこにでも行きます。
なんかあれですよね、ちっちゃい軽飛行機乗って南の島にも行ってましたよね。
そうですね、頼まれて島に行ってたこともありますね。
そういうのは仕事はどうやって取ってくるんですか、基本は。
同業者の仕事を応援手伝いに行ったりとか、あとは自分で役所関係の仕事だったり、あとは大きな設備屋さんだったりメーカーさんだったりの仕事をお願いされていくっていう感じですね。
そうすると、まあ、あんまり自分からこう仕事を取りに行くっていう感じはないんですか？
自分から仕事をあんまり取りに行っちゃうと、回せなくなっちゃうというか、仕事の物量的にどうしても夏に偏りやすいんで、どうしても回せない部分が出てきちゃうんですよね。
そのなんていうんですか、エアコン修理業界の人ってみんな大体そういう人がこうより集まってやってるんですか？
仲間うち、そうですね、一人とかなので会社やってる人が多いですけど、やっぱり従業員使ってやってるところもあるにはありますよね、
うん、なんか大きいところがそうなんか全体的に営業取ってきて、まあ、ゼネコンじゃないですけど、そういう下の方に割り振るみたいな構造はあんまない、うん、
そう、基本的には、まあ、あんまりエアコンのことを知らない人たちが仕事を取ってくるんで、エアコンを知ってる人たちが直しに行くっていう感じで、
そうすると、まあ、まずその横のつながりが重要ですよね、その仕事をもらってくる。
そうですね、やっぱりそのただある程度の元請けさんというかその会社は必要なんですけど、それを一定以上超えちゃうとやっぱり一人でさばける量ではなくなってくるっていうのがやっぱりネックかなっていうのがありますね、
うんうん、でまあ例えばその初めて僕がこのエアコン修理業者になるってなったらいきなりできないですよね。外から急に参入はできない仕事ですよね。
できるんですよ。
できるんです。今だってそうやってどうやって仕事を取っていくんですか、何も知らない僕がいきなりやり始めたら。
変な話、空調屋の知り合いさえいれば、うん、もう資格も何にもいらないんで、まあ、今はちょっとその新しいエアコン点検の資格が必要になったんですけど、それまでは本当に資格とか全くなしに参入できる、唯一何の資格もなく何の資金もなくできる仕事だったんじゃないですかね。
あでも、その最初の空調屋さんを知ってるっていうきっかけがないと入れないと。
そうですね、こういう変な話、商工会とかそういう団体で知り合いに空調屋がいればもうできちゃう仕事ですね。
うん、でも直すノウハウとかってどこで勉強するの？
もう最初のうちはその知ってる空調屋さんにひたすら電話です。
うん、だからやっぱそういうことだよね。だからのれんわけじゃないけど、
そうですね、
やっぱ親方みたいのいて、それから学んで独立しないとできないっていう。
そうですね、ちょっとの間は修行というか、でもメーカーでもフリーダイヤルで技術相談っていう窓口があって、うん、そこに電話したら無料で教えてくれるんですよね。
そうそう、じゃあこれ自分でやってもできるってことだ。
もう今僕空調屋やりたいですって言って、そのメーカーの電話番号さえネットで調べれば空調屋できちゃいます。
なるほどね。じゃあまあ自分でも直してと思ったら電話すればいいって。
そうですね、
なんかこういうチカチカついてんだけど、
はい、
なんか開けてみたらこんなになってんだけどどうしたらいいのって。
そうですね、一応もうコンセントだけ抜いて、うん、今の症状を電話で相談すると教えてくれますね。
あら、仕事なくなっちゃうじゃん。
そうですね、そっからさらにこう深い面倒くさいつうか手間のかかる仕事になった時に初めて僕らが必要になるのかなっていう、うん、今だいぶ日曜大工というか DIY というか、父親とか男の人がそうやって自分でやるっていうことが増えてきてるんで、うん、まあ、やれることは自分たちでやった方が安く済むと思いますし、
うん、
いいと思いますけどね、うん、
でやっぱその差がどっかで差があるって溝があるってことね。
そうですね、
それを超えるにはやっぱりちょっと
ある程度のそのラインというか
ノウハウが必要である
、ってことですね、
う
ん、
やっぱそこはこう長年やってきて身につけないと。
そうですね、やっぱ経験ですね、うん、
まあ、そうすると本当に職人さんっていう仕事なんですね。
そうですね、うん、
なるほど。なかなかね、修理屋さん、エアコンの修理屋さんっていう人は見かけないですもんね。
そうですね、まだ業界的にも結構浅くて、うん、空調業っていうのが果たしてこうサービス業なのか建築業なのかもまだ定まってないような状況というか、う
ん、その昔は何て言うんですか、そのいわゆる設備屋さんがエアコンつけたついでに直してたとか、そういうのもあるの？
昔はもう完全にメーカーが直してたんですよ。メーカー以外はそのノウハウが全くわからないっていう状態で、はい、でだんだん機械も簡単になってきた中で、エアコンっていうものが世の中に出回ってきて、メーカーだけじゃ手に負えなくなってきたんで業者が増えてきたっていう感じですね。技術を公開して業者が増えてきたっていう感じですよね。
自動車業界って真逆ですよね。
そうなんですか。
自動車業界って昔修理工の人いっぱいいたじゃないですか、街の。だけどだんだんだんだんその車のディーラーじゃないと修理できない車をメーカーが作り始めてて、
はい、
で今みんな車なんかコンピューター積んでて、
はい、
結局他 の、 その知ってる人以外の人が触るとその記録がコンピューター上に残ってて、まあ、結局保証対象じゃなくなっちゃうとか、もうひどい、まあ、極端な例ですけど日産の GTR って今売ってるじゃないですか、すごいのね、はい、あれなんか日産のディーラーでも扱える店が決まってて、そこじゃないとそのパソコンでパスワードっていうか、まあ、キーを入れて解除してからじゃないと何も動かせなくて、
は
い、それやんないで勝手にやると向こう側がロックしちゃうっていうような、そんぐらいなんか囲い込みをしてて車業界って。
あでも、GHP ってガスエアコンってよく聞くと思うんですけど、うん、ガスエアコンなんかはそうです、もう思いっきり囲い込んでるんで、
うん、
一般の空調屋には触らせないっていう、代理店契約しないと部品すら下ろさないっていう状態になっちゃってるんですよね、うん。
だから本来まあ車なんかは特にその新車の販売台数が減っちゃったから、まあ、ディーラーもその数って利益出すのができなくなってるから、
はいはい、
まあ、結局修理とかそのずっと継続的に来てくれるお客さんを作んなきゃいけないんで、そういう囲い込みをしてんだけど、エアコン業界はまあ今はまだ逆っていうこと
です、ね、逆ですね。今は値段がだんだん下がってきて手頃な金額になってきたんで、どんどん入れ替えてくださいっていう方向にメーカーはシフトチェンジしてる感じですね。
ああ、なるほどね。でもこれも限界くんでしょうね、多分ね。
まあそのうち結局また売れなくなって、メーカーが今度また修理を自分たちでやるとか、 やっぱりその時代の流れというかはあると思いますね。
じゃあまあ今はちょうどその流れ的にはその修理屋さんっていうのはいい。
そうですね、今の業者さんが増え続けるとまただんだん仕事を考えなきゃいけなくなってきますけど、うん、今の状態だとまだちゃんと直せる業者さんっていうのは少ないかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、なかなか面白い仕事でなかなか聞く機会ないんで、皆さんも何かあったら聞いてみてください。あんまり真面目な話しないと思うんですけど聞けば話してくれるんで、
お酒が入れば話します
今日はお酒入ってないですからね、これまだね。さてそれで、まあ、あっという間に専務理事になってこられたんですけども、
はい、
この辺で今まで商工会の青年部の方ではどういった役職をされてきたのか、また活動は
先ほど言ったようにですね、1年目隣に座った人が、翌年の部長だったということで、朝霞の青年部の中で一番ウェイト的に重いであろう祭りの最下祭の、担当する委員会の副委員長をやってくれと。で先ほど言ったように僕はエアコン屋なのに夏の事業を担当するのはちょっと無理ですと散々断ったんですけど、まあ、そのいずれ部長になるっていう人が、翌年部長になるっていう人がいいからとりあえず一回やってみろと、一回やったら逃げられないんじゃないですかって言ったんですけど、いいからやってみろっていうそれしか言わなかったんで、まずはそこの副委員長を受けてみて、したら意外にあのすごい大変だったし、寝る時間も全くなくて、あのいろいろ問題もあったんですけど楽しかったですね。その1年が今思い返してもかなり充実してた1年だったなって思いますね。
おう、じゃあまた祭りに呼び戻されちゃうんじゃないですか。
それはちょっと断りますけど翌年の広報の理事を担当したんですけど、その時は、広報っていうことで、スマホにしろって言われて、僕がスマホデビューした年がその年なんで、またそれはそれでよく覚えてるんですけど、僕ほどのメカ音痴がスマホに変えたっていうことで、はい、それはまたそれで記憶に濃い1年だったなと思いますね。
なるほど、まあ、広報の時はね、かなり広報だって言って全部の委員会に出始めたら、そこら辺からなんかどの委員会にも出てるんじゃないのあの人みたいな立場になってきましたよね。
はい、あの当時の広報の委員長のT さんが、あの全部の委員会の写真を撮ってこいって言ったんですよ。嘘だろうと思ったんですけど、
まあ、ちょっと無茶ですよね今でもちょっと厳しいから、まあ、結局各委員会から頼んでやってますけど、
そうですよね、うん、なんか Facebook に載せるから全部の委員会の写真を撮ってこいって言ったんですよ、うん、ちょっと恨みましたね。
でもまあ、委員会が今の広報の形のまあベースを作ったんで、かなり革新的だと思いますけどね。
ってことは僕が作り上げたってことですか。
そうですね、
ありがとうございます。
そのアシスタントしたっていうか、まあシステムとかはその T さんがかなりやったんですけど
そうですね
でもホームページの基礎もやったのそうだし、 Facebook 始めたのもそうだし、
そうですよね、うん、T さんが相当、
そう T さんがかなり頑張ったっていういうことがあるんですけど、でそれでまあ委員長やった時はどうだったんですか。
僕が委員長、その翌年が委員長をやらせていただいたんですけども、僕はあの何しろ人と多く知り合いたい、いろんな人と喋りたい、仲良くなりたいっていうのがやっぱり委員長の中の一番の方針であったので、何しろ人を集めたいっていうことにかなり1年費やしたなっていう、今でもそういうふうに思い出しますね、
うん、で事業的にっていうよりはもう全体通して人集めたなっていう。
そうですね、何しろ事業、まあ、事業ももちろん中身いろいろ考えはしたんですけど、もうそれよりもやっぱり何しろ人を集めるっていうことに1年費やしたなっていう感じですね、うん、
まあ、確かにそのやってくれたんで今の新しい人たちがこう参加して、なんかこの朝霞市商工会の青年部のメンツも変わったなって気がするんですけどね。
あ、
そのもうかなり中核ですね、ここはもう朝霞商工会青年部を支えてると言っても過言ではないと。
いや、今年ね、でも専務理事やってみてやっぱり もっとみんなとフランクに仲良く付き合いたいんで、もうちょっと下の役職でもいいかなって改めて思いますね。
役職に上も下もないでしょ、フランクに。
じゃあ役職なしでもいいですね。
いや上の人だってフランクにね、下の人に行けばいい。なんか偉くなったから俺は下の人と喋んないみたいな。
じゃあなんか今までの通り呼んでくれればいいのに、どうしても肩書きで呼ばれちゃうことが多くなると、大して偉くもねえのに専務理事とか呼ばれちゃうと自分自身もむずがゆいし、相手もなんか呼びづらいだろうなと思うし、いろいろ葛藤がやっぱりありますよね。
まあ、でも来年以降も大変ですね。じゃあまあそんなあれじゃないですか、もうちょっと肩書きをね壊すように、もう少しこう柔軟な感じの。
いやもうちょっとね、もうちょっとみんなに一回でも普通のメンバーとして、やっぱ今また出てこれなくなってきたメンバーとか、だいぶ朝霞市は今96人7人かないるんだけど、出てきてないメンバーっていうのがやっぱり相当いるので、そのメンバーの掘り起こしっていうのを改めてやりたいなっていうのは思ってますね。
ああ、じゃあもう特命係長ですね。
それ結構去年言われましたよね。なんか役職に困るっつって特命係長とか言われたけど。
いやもうね、今の青年部でなくてはならない山下専務理事ですけども、さて毎度毎度仕事と青年部の話じゃつまらないと思うので、今回はちょっと趣向を変えて趣味や特技とか、まだ見せてないなんか必殺技みたいなとかあれば。
もうだいぶ見せてるんですけど、僕のやっぱり趣味特技といえば、言っていいのかどうか分かんないですけど、ギャンブルですね。
例えばどういう、何が一番得意なんですか、ギャンブルって。まあ日本で認められてるのは限られてて、認められてないのをやると、まああのちょっとバドミントンの選手みたいなのにちょっと吊るし上げられちゃうんで、
僕は一番好きなので言うと競馬なんですよ。
ああそうなんですか。
千葉県船橋市出身なんで、やっぱり中山競馬場のお膝元で育って。
あ、船橋競馬場じゃないんだ。
中山競馬場ですね。
あ、やっぱあの公営はあんまり
最初のうち地方はあんまり発展してなかったんで、
あ
僕がまだ子供の頃は全然だったんで、やっぱり中山競馬場っていうのが僕の中ではやっぱ一番の通い場だったというか、
まああれですよね、世代的にすごい競馬が流行った世代ですよね。
そうですね、ゲームでやっぱりダービースタリオンって出たんで、
ダービースタリオンがあって、やっぱかなりみんなハマってやってましたよね。
そうですね、やっぱりあと船橋市って父親が競馬新聞を見てる率が結構高いと思うんですよね。これ偏見かもしれないですけど、なんか僕の中学校のやっぱ友達連中の親はみんな競馬新聞見てたっていう。
なるほど。
はい、
もうでも最近は競馬やってないんですか。
そうですね、なんか気づいたんですけど、中山競馬場が預けてるお金を返してくれない、貯金を下ろさせてくれないんで、これは預けてても損だなって気づいたんですよ。
いやそれはまあその時の運なんじゃないですか。
いや中山銀行っつうね、口座番号がちょっと思い出せないんですけど、もう相当預けてんじゃないかなと思うんですけど。
いやでもそれはいや他の銀行から引き寄せるんですか。
はい、他のいろんな町にあるじゃらじゃらする銀行は割と下ろさせてくれるんですよね。
まあ、ATM みたいな。
そうですね、利息がついてくる感じで、割と
機械相手は
すごいリターン率がでかいんで、
やっぱ生き物相手は難しいってことですかね。
そうですね、長年やっててもやっぱり何考えてるか分かんないですね、馬は。
そうですね、なんかまあ、そのもうはっきり言っちゃうと、パチプロっていう人は聞いたことあるけど、
はい、
競馬のプロってあんまり聞かないですもんね。
いるにはいるみたいなんですよね。お笑い芸人でもなんかいるっていう話ですけど、
でもなんかそれでこう生計を立ててるような、なんかパチプロって、まあ安定してかどうか分かんないですけど、なんかそれだけで生活してる人一応いるじゃないですか。
そうですね、
まあ、ああいうなんか雑誌とかも出てるし、そういうのになんか書いたりしたり、
はい、
テレビ出たりしてるのかもしれないですけど、競馬とかオートレースとかボートとかってファンはいるけど、その それで生活してる人ってあんま聞いたことないですね。
まあそうです。もうそもそもがあの競馬場が売り上げの2割5分を取るっていう時点で、うん、もうなんか商売として成り立っちゃってるじゃないですか、
うん、
パチンコスロットって割と平等というか。
そうなん。でもあの人たちも設備産業だから、それ遊びに来てもらった人お金落としてもらわないとね。
やっぱり遊びに来た人お金を落とすってことは魅力があるから遊びに行くんであって、そのやっぱ何人かは出てるわけですよね、
うん、
その何人かに毎度入れば安定して勝ち続けることができるんで、
やっぱ数の論理なんですかね。
やっぱりまあ
チャンスが多いじゃないですか。です、ね、競馬って1日に
10か12
レースぐらいしかやんないから、うん、チャンスはそれしかないけど。
そうですね、あとどうしても自分で手を加えられないというか、競馬は、
うん、まあ
そうね、やっぱりその人がやってるものなんで、
うん、まあね、
あくまでも目の前に向かって機械に向かってやる方が、やっぱり機械の方が確率で測れるのかなっていう感じはしますね、
うん、なるほどね。なんかかなりだいぶ真面目な話みたいになってきちゃって趣味の話を聞いたらなんかちょっと違う感じになっちゃいましたけどまあ、あんまり話してるとちょっとボロが出ちゃうと困るんでじゃあここら辺で、毎回恒例に聞いてるんですけど、あなたにとって青年部とは何ですかっていうのをいつも聞いてるんですけど。
そうですね、難しいんですけど、すごい真面目なこと言うと、僕にとってはあのより上を知る場だと思うんですよね。自分で今までできてたと思ってたことももっと上がいるし、
うん、
これが限界だと思っててももっとできることはあるし、より自分が上に上がるための場だと思えるんですよね、
うん、なるほど。まあ、あの部長にもこの話聞いたときに、まあ、気づきをもらえる場だって言ってたので、
はあ、
まあ、近い。
そうですね、う
ん、まあ、いろんな人と交流することで、
はい、
まあ、新しいことを知れると。
そうですね、なんか自分の中でこれが限界と思ってたことがやっぱ違うんだなっていうことを改めて認識できる場かなっていうふうに思いますね、うん、
素晴らしいですねもうさすがですね、もう答弁もしっかりされてるんでじゃあ、最後なんですけど、これも毎回聞いてて、今年の青年部に求めるもの。
そうですね、まあ、朝霞市商工会青年部としてはやっぱ来年が周年事業というやっぱ大きなイベントを控えてるんで、今の青年部に求めるものっていうとやはり多くの参加ですね。より多くの参加が青年部全体を盛り上げることになると思うので、より多くのことにこと事業とかに参加してほしいですね。
なるほど、まあ、参加率上げていくと。
そうですね、
いうことで、まあ、ここはもう腕の見せ所ですね。
いやいやいやいや、僕ですか
いや、なんかそういう感じ
だった来年から、それは僕が来年
はい、それではここら辺で残念ながらお時間になりました。まだまだ聞きたいことはいろいろとあると思いますが、やはり委員会とか事業とかに参加した際にぜひ気軽に話しかけてください。もうこんな感じなんで何でも話してくれると思うんでまあ、あの聞きに行かなくても向こうから話してくるっていうこともあるんですけど、
確かに
それはあの軽くあしらっておいてくださいそれではあの次回は今期の委員長、まだちょっと決めてないんですけれども、参加していただく予定です。ぜひご期待ください。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。